皆さんおはようございます。先週から私たちはこの旧約聖書のダニエル書を開いております。今週、先週から今週、来週と3回にわたって私たちはダニエル書から御言葉を聞きたいと思います。今日なかなか希望の見えない時代の中で、あるいは私たちの住んでいるこの世界は異教と偶像の満ちた世界でありますが、そうした中でどのように信仰を生きるかということが非常に大きなことですね。今から2500年前、ダニエルが生きた時代のイスラエルの国は困難を極めておりました。北王国はすでに滅ぼされ、そして南王国もまたバビロン帝国によってついに滅んでいく。そして国が滅ぼされ、神殿が焼かれ、人々が殺され、また残った人たちも散らされ、そしてバビロンにこの捕囚奴隷として連れて行かれるということが起こったんですね。バビロンの王様であるネブカデネザルという人がユダヤの高貴な人たちの中からいろんな若者をですね、国に連れて参りました。管理とするためですね。バビロンの人材登用と人材として登用するためでありました。その中にダニエル、ハナニア、ミシャエル、アザリアの4人の青年がいました。彼らは20歳そこそこだったと言われております。彼は身分としては連れ行かれた奴隷でありますけれども、戦争奴隷でありますが、将来バビロン帝国の管理として使うために王様の格別な保護を持ち、また王から下るとこの食卓を持って、つまり最高の待遇で養われ、3年間バビロンの教育と訓練を受けることになったわけであります。だけども彼は非常に厳しい状況の中に、このバビロンにおいて置かれたということを私たちは覚えなくなりません。彼はイスラエル人であるという誇りを捨て、バビロン人になり、バビロン風に生きることがこの世界では求められたわけですね。ここに異教、異国の地に生きる彼らの信仰の戦いというものがあるわけです。あなたはクリスチャンですか？それは結構です。とてもキリスト教いいです、頑張ってください。だけどもあなたはクリスチャンである前に日本人でありなさい、こういうことを言われる時代がまた近づいているように思います。彼はバビロンにおいてバビロンの言語、文化、習慣を吸い込まれて、バビロンの文化や宗教に同化することを求められた。そのためにまず彼らを求められたのは、誇り高き信仰による大切な名前を、ユダヤの名前を捨てること。そうしか言えと言いますけれども、そしてバビロンの名前を付けられ、バビロンの偶像に満ちた、皆これは読みにくい名前で読んでいただきましたけど、これはバビロンの神々にちなんだ名前ですね。これは大変つらいことであります。だけどもこの青年たちはこのバビロンにおいて生きることを選びました。そのことを受け入れましたから、またその名前を変えないということも同時にこのバビロンで生きるために受け入れたわけでありますね。だけども彼らは一方、王の食卓から降りてくるとこの偶像と関わらる食物についてはこれをノー、これを拒みました。そして身が汚れることに対しては奴隷の身分でありながら、そういう厚遇待遇を受けているような立場でありながら、これをノーって言ったんですね。これ大変なことですね。彼は肉を食べずに野菜と水だけを食べることを願います。そしてなんとそういう要求が受けられていくんですね。神様の助けになったわけであります。そして彼は身を清く守る生き方ができたわけであります。皆さん、彼らが身を清く守って生きる、信仰の良心を保って生きるということ、これをあのバビロンの支配下の中において奴隷でありながら 神に信頼してその生き方を全うしたということはすごいことですね。すごいことです。彼は虎の身となって異教の地に生きて孤独と屈辱とを経験しながら、だけどもあくまでも神様を信じ礼拝を捧げ、その信仰をその良心を貫いて生きて、そしてこの異教国、部族国において生ける神様を証ししたんです。私たちがダニエル書から学びたいことはまさにここなんですね。このダニエル書の中で、この青年たちの生き様こそ、私たちのこの異教国、部族国にある、この日本に生きる、主を愛し、主の民として、生きる私たちの生き方なんだということをね、ここから私たちは学びたいのであります。今日は3章に入っております。ネブカデネザル王はある時自分の権力を誇るために60キュビト、1キュビトっていうのはこれ1分でも換算されますけども、この長さなんですね、これ1キュビト。60キュビトっていうのは27メートルから30メートルぐらいの高さでありますが、金の巨大な像を作りました。平野の真ん中に立てて、どこからでも見える巨大な像であります。光り輝いております。国中のすべての人々に対して、ひれ伏してネブカデネザルに建てた金の像を思わなければないという告を出します。さらにもし誰であっても像の前にひれ伏し拝まないものであるならば、直ちに燃える炉の中に投げ込むというですね、恐ろしい罰則を設けるわけでありますね。このような状況の中で、ダニエルと三人の友人たちは、なんと信仰に固く立つわけですね。戦うわけです。そして、徹底した信仰と忠誠を生ける神様の前に示すわけですね。彼は、金の像を拝むといたしませんでした。訴えられて、ネブカデネザル王の前に引き出された彼らは、全く恐れることも臆することもなく、大胆に自分たちの信仰をまさにこの場において王の前に告白いたします。王の建てた金の像を決して私たちは拝むことはいたしませんと言い切ります。まあもう顔色が変わったこの怒り狂った王様をですね、この燃える炉をですね、いつもの7倍尽くすように命じまして、そしてついに彼らは燃える炉の燃え盛る炉の中に投げ込まれてしまうんですね。神は、炉に投げ込まれた彼らを、炉の中で守ってくださいました。ここちょっと大切なところですね。炉に投げ込まれないように守られたんじゃなくて、投げ込まれた、燃え盛る炉の中に伴い、その炉の中で守ってくださったということですよね。王は、燃え盛る炉の中を覗いてみますと、4人の者が、3人じゃないんです。4人の者が、斜めなしに火の中を歩いているのを見たんですね。驚きました。一人は神の御使いのようなものであると王は見ました。出てきなさいということで声をかけますと、彼らは炉の中から出てまいりました。神様は炉の中で彼らの髪の毛一本さえも焦げることなく守り、助け出してくださったんですね。イザヤ書の43章の2節の言葉を思い出します。あなた方が火の中を行くとき、焼かれることもなく炎もあなたに燃え尽くことがない。水の中においても。炎の中を行くときにも、神様の完全な守りがある。私はあなたの神であるとこういうふうにおっしゃってますね。文字通りそのように、驚くべき救いがここでなされたわけであります。王の前に、王の目の前で、神様の救いがなされました。王は本当に不思議なこの救いを見てですね、ネブカデネザルはもう感嘆いたしました。そして自らですね、シャデラク、メシャク、アベドの神は褒むべきかな、誠の神様を賛美するのであります。そして これからは彼らが仕えるイスラエルの神を汚すことを断じてしてはならないと命じます。さらには彼らをしてバビロンでの位を高く上げてですね、たっといものとしたんですね。本当にこのようなことが起こったという記憶であります。私たちはこの物語、三千年の信仰の物語をね、心に覚えておきたいと思うわけですね。それにしましても彼らが恐れずに王にかかった言葉、その態度はなんと大胆なことだったでしょうか。その信仰はなんということだったでしょうか。このような状況の中でバビロン帝国の先制君主、権威を持つ王の前に彼らが本当に大胆な信仰の言葉を発しましたことに私たちは驚きますね。どのような権威も何者も恐れない、自らの死さえも恐れない勇気ある言葉であります。こんな言葉がどうしてこの若い